はい、芸客デザイナーの酒井です。本日も私のポッドキャストを聞いていただきましてありがとうございます。この番組のタイトルはですね、物語の力で一歩先行くウェブマーケティングコーダーということで、起業家さん自身が自ら実践していただくためのウェブマーケティングの力のを身につけていただくと、そういうプログラムの構成でいこうと思っております。私の方が、主張しておりますのが、物語を使ってウェブマーケティングを行う際に、どういうことを気をつけていただければいいかというのを初心者の方に向けて細かくお伝えしていく番組となっております。私の方の自己紹介に関しては、前回の1回目のポッドキャストの方で、ご紹介しておりますが、簡単に、もう一度お伝えしておきますと、私は今ネットマーケティングという、分野といいますか、ジャンルの実際の業務をしております。で、いわゆる具体的な職業として一番イメージしていただきやすいのが、コピーライターというんですかね、いわゆるライティング、文章を作ったりというのが主でありまして、芸客デザイン研究所というところで、私が代表を務めて、言うと、お客様にあまり無理に売り込むような手法ではなくて、進んで、こちらの話を聞きたいと言っていただくように、どうやって、そういうのは作っていったらいいのかというのをお伝えしております。それでは、今回の第2回のテーマが、ダイレクトレスポンスマーケティングというものについてお伝えしていきたいと思います。このテーマはですね、非常に奥が深いといいますか、いろいろお伝えしたいなと思うことがありますので、今回から、今の予定ではですね、1回2回3回4回5回6回7回から8回ぐらいの内容でお伝えすることになっていくと思います。で、まずはですね、ダイレクトレスポンスマーケティングというものの、今回は概要といいますか、どのようなものなのかというのを大きくご説明させていただいて、で、次回以降ですね、どういうことをやっていくかというのを簡単に触れておきますと、次回で、どんな活用の事例があるのかというのを、具体的な業者さんとか商品のことをご紹介していって、で、その後、ダイレクトレスポンスマーケティングと言われているものは実際どういうふうに行っていくのかというのの流れを見ていただいた後、もう少しその流れの中で細かくやっていくことがありますので、例えばコピーライティングが私専門のところもありますので、どういうコピーライティングをしたらいいのかとか、告知に関しては広告とかがどうしても入ってきますので、そういう広告についてはどうやって使っていったらいいのかとかいうことと、最終的にダイレクトレスポンスマーケティングは、どういうことに気をつけてやっていってもらったらいいのかというのを6回から7回でお伝えしたいなと思っております。それでは第1回目、ダイレクトレスポンスマーケティングとはということでお伝えをしていきます。今回 のダイレクトレスポンスマーケティングというのはちょっと長い呼び名でしてですね、一般的にはその頭文字を取ってアルファベット3文字で DRM という言い方をしている方が多いです。ダイレクトの D、レスポンスの R、 マーケティングの M、 これを取ってダイレクトレスポンスマーケティングを DRM というふうに言います。で、この DRM というのはですね、ウェブマーケティングという言い方と非常に近い関係にあるというふうに言っていいのかなと思います。で、このダイレクトレスポンスマーケティング、DRM はそもそも何をする手法なのかということで、前回マーケティングについては、どういうことがマーケティングなのかというのをお伝えしたと思います。もう一度復習のために申し上げておきますと、マーケティングというのは、お客様を集客する、集まっていただくところから始まって、その後、いろいろフォローをさせていただいて、商品とかサービスを販売させていただいた後、実際に、お得意様として継続して、こちらの商品を買ってもらったりというような関係を作っていくための仕組みを作っていくことをマーケティングと呼ぶというふうにお伝えしておりました。で、一言で言うとセールス というものを理想としてはなくしていこうと、そういうような考え方をしているのがマーケティングです。で、そのマーケティングのうちのダイレクトレスポンスということを、まあ、中心にしているマーケティング手法ということになります。で、まあ、レスポンスはそのままの英語の通りですね、まあ、反応といいますか、何かこちらの方に実際に、まあ、アクションを起こしていただくというんですかね、何か連絡をいただいたりとかいうようなことを、しかも直接、まあ、我々事業者の方に取っていただくための手法になりますので、まあ、言うとダイレクトはそのまま直接で、レスポンスは反応をいただく、マーケティングの手法ですというふうな意味合いになります。で、まあ、ダイレクトに実際に反応をいただくためにいろいろアプローチをしていってということについては、また、追って詳しくご説明していきますけれども、そういうアプローチをして、まあ、何か興味持っていただいた方に、こちらへ私はその、まあ、例えばあなたの商品、興味がありますよということを言うと、販売をさせていただく前にもうすでに、まあ、ちょっと手を挙げていただくという言い方は、もしかするとちょっと失礼な言い方になるかもしれないんですけども、まあ、お客様に、まあ、こういう商品私は使っておりますがご興味おありですかということを一旦投げかけると、こういうようなイメージですかね、アプローチをするというのは。なので、そのこういうことをやっているものです、ご興味のある方はどうぞこちらの方に、一度、まあ、ご覧くださいというような、そういう投げかけをして、はい、私はそれに対して興味がありますので一度何か話を聞かせてくださいというような、まあ、反応レスポンスをいただくと、こういう手法になります。で、ここでのポイントなんですけれども、今までのマーケティング手法の場合、いわゆるマスマーケティングと言われているような手法がメインでですね、これはまあ、ネットに限らず普通の、まあ、リアルのというんですか、そういう媒体でもありますけれども、多くの方に例えば商品の宣伝というか、まあ、告知を何かした時に、まあ、あとはお店で買ってくださいというような投げかけで、まあ、言うと直接何か反応をいただくのはもう購入にこう結びつけたい方というか、購入したいなという方は、この商品はこういう特徴がありますとか、こういうメリットがありますというようなことを広く多くの方に言うと、まあ、大量の費用をかけて、で、その費用をかけて例えば広告をした先に、まあ、興味のある方が見ていただいたら、あとはもうお店に行って選んでくださいと言うと、大手企業さん、一流企業といいますかね、一部上場されているような大手の、まあ、メーカーさんであったりとか、まあまあ、スーパーとかああいう物販の流通業さんもそうですけれども、まあ、宣伝入れられているのは、うちは何かキャンペーンやってます、だからお店に来てくださいというこういう反応というんですか、直接的に広告を出している人そのものというよりは、広告を出している業者さんの、あとは店舗に行ってくださいとか、もしくは売っている販売店に行ってくださいというようなやり方が多かったんですけれども、それよりも効果が非常に高いということが、まあ、分かったといいますか、これを考えられたのが、ちょっと私ははっきり どなたが考えられたかっていうのが、ちょっとまあ情報が錯綜してるんですけれども、まあ、アメリカで生まれたという手法で、まあ、何メーカーの方がこういうやり方をすると非常にいわゆる制約率が高いとかいうような、今までのやり方に比べて、まあ、売り上げを上げやすいと、しかも個人のレベルであったりとか小さい企業さんですね、あまりこう資本力をお持ちでない方に非常に向いていると、そういう手法だということがありまして、日本でも広がったという、そういういきさつがあります。まあ、先ほどお話ししたようにマスマーケティングというのは、大量のお客様に一気にこちらの商品とかサービスを宣伝して、あとはお店であったり、まあ通販の場合もあるでしょうけれども、もう商品を買ってくださいというような投げかけしかしていなかったので、 実際にその広告からいくらぐらいの売り上げが上がってるとかというのも非常にこう測定しにくいというんですか、いわゆるあの費用対効果というやつですね。その広告代に対してどれぐらいの売り上げが上がってどれぐらいの利益が出たのかというのが非常に捉えにくいという面もあって、実はあの、まあ、特に小さい規模であったりとか個人でされている方はそんなに潤沢に資金があるわけではないでしょうから、非常に取りにくい手法でもあるということで、実際もうやる方法がなかったところにこのダイレクトレスポンスマーケティングというのが入ってきたので一気にまあこう広まったと、そういうような手法です。で、この、まあ、要は個人とか小さい企業さんに向いているという、まあ、一番のポイントがですね、実はのお客様と一対一で関係を構築していくような手法になります。まあ、具体的に言うとというのはまた、まあ、次回の活用事例で詳しくお伝えしますけれども、まあ、言うと例えば私がじゃあこのポッドキャストで私がダイレクトレスポンスマーケティングをするために何かまあお聞きいただいている方にご提案をしたとします。でそのご提案をした先にじゃあ例えばこちらで問い合わせをしてくださいと言って問い合わせをしていただくのが例えばメールだったとします。そうするとそのメールというのはもうその問い合わせを出した方、お聞きいただいてた方と私との一対一のやり取りになりますよね。まあ、こういう関係に、まあ、持っていくというとちょっと言い方が悪いんですけども、こういう関係を築いていって、いわゆるこうお客様大勢対業者というような関係じゃなくて、お客様の例えば田中さんってお客さんだったら田中さんと私酒井、この2人の関係で、私の方のサービスであったりとか事業の内容をご説明したり、もしくは何か疑問をお持ちの方の場合は、まあ、私の方でアドバイスをさせていただいたりとか、そういうようなまあ、いわゆる人間関係の構築等でも言うんですかね、というのをやっていこうというのが趣旨にあるので、他のあの単純に広告をしてで商品を販売するとそういう手法ではありません。いわゆるあの、まあ、マーケティングというのが先ほど、まあ、復習でお伝えしたように、集客をしてからお客様に実際に、まあ、お得意様というか顧客、まあ、ロイヤルカスタマーとか、そういうこういわゆるあの、まあ、言うと何回も商品を買っていただいたりとか、あの他の方よりも多く、まあ、売り上げに貢献していただいているお客様になっていただけるように仕組みを作っていこうと、いうその仕組みを作っていくのに非常に馴染みのいい手法なんですね。でこれあの、まあ、4ステップマーケティングという言い方で、これはあの、まあ、私もこう尊敬していて、まあ、その先生に学んだ方がおられまして、あの、まあ、ポッドキャストをおやりなのでご存知の方も、まあ、たくさんいらっしゃると思いますけども、石原明さんっていう経営コンサルタントの先生が、まあ、その方のポッドキャストも私はずっと聞いてますし非常に勉強になるので、ぜひぜひ聞いていただいたらいいと思いますけれども、その先生が提唱された4ステップのマーケティングというのがあります。その流れがですね、集客をして、で集客して集まってきていただいた方が見込み客さんになるので、その見込み客さんをフォローして、でその見込み客さんに対して商品サービスを販売させていただいて、でその商品サービスを販売してさせていただいたお客様にお得意様、いわゆる顧客になっていただくと、この4つの段階を経て、まあ、事業の収益に結びつけていこうという考え方です。でこのいわゆる4つのステップの中にダイレクトレスポンスの考え方を交えていくと、我々個人で事業をやっているような人間であるとか、まあ、小さい規模で会社をされていらっしゃる方には資本力があまりこうと、まあゼロではない場合もありますけれども、あまりその多額のもう月に何千万円とかですね、そんなような金額の費用をかけなくてもお客様とこう密に関係が作れていくと、こういう手法になります。で一応まあこれがダイレクトレスポンスマーケティングのまあ大枠といいますか、まあ、基本的な考え方でですね、要約すると、直接事業者である我々が何か提案をして、でその提案に対して見ていただいている方にレスポンスをいただいて、でそのレスポンスをいただいた方と、まあ、いや仲良くなっていこうと、 で、そのためには4つのステップを経ていきますよと、こういう手法になります。で、次回以降は、少し詳しいお話をしていきたいと思いますので、お楽しみにしていただければなと思います。で、まあ、今回はこれで終わらせていただいて、ちょっとエンディングで、まあ、雑談をこれから毎回させていただこうかなと思っておりました。で、今日の雑談はですね、実はまあ、ネタをあんまり考えてなかったんですけども、最近夜私はちょっと帰宅するのが遅いので、一人で食事をしている時に、まあ、妻が横にいていろいろ会話をするんですけども、今日まさに実はこのポッドキャストはちょっと夜撮ってるんですけども、その夜を撮ってる時に、妻の趣味が多肉植物って分かられますかね、多い少ないの多い、カタカナのタが2つつながってるやつ、タですね、多いにお肉の肉の植物っていうのが、まあ、代表的なのがサボテンとかですね、葉っぱ自体がもう植物みたいになってるやつ、ちょっと分厚い葉っぱが、あれを育てるのが趣味なんです。で、どうも今日はちょっと日中に植え替えをしていたらしいんですけども、まあ、その時に、まあ、ふと僕は疑問に思いましてですね、まあ、ちょっと妻に聞いてみたんです。多肉植物のどこがまあいいのと言うとですね、彼女曰く可愛いと。で、僕はその可愛いの意味がちょっとよくわからんね、どの辺が可愛いのっていうと、その例えば多肉植物の場合は一見枯れたような状態になる時があるらしいんです。その、まあ、分厚い葉っぱが一枚ポロッと例えば剥がれてっていうんですかね、もうこう枯れたような形で落ちてしまったところから、ちっちゃい芽がプチッと生えてる、そのプチッっていうのが可愛いとっていうふうに言ってまして、で、私もその妻と一緒になるまでは多肉植物っていう言葉自体も知らなくて、で、多肉植物っていうのはどんなものかも知らなかったんですけども、実は世の中にその多肉植物というのをめでてるっていうんですか、こうお好きな方が多いというのが分かりまして、私関西に住んでまして、で、まあ、兵庫県なんですけども、同じ兵庫県の伊丹市っていうところがあるんですけどね、空港があるんです、関西の方では。伊丹空港というのが。もうちょっと有名になると、関西国際空港というのが、あれは別の、大阪の南の方になるんですけども、その兵庫県の伊丹っていうのは北の方にありまして、で、そこの伊丹市に多肉植物の専門の卸売業者さんのような、まあ、交流もされてらっしゃるところがあるんですけども、もう私も何回か行ったんですけども、ものすごい人でですね、日曜日とかになるとレジで、まあ、こう購入を実際、まあ、何ですか、支払いをするのに1時間とか並ぶんですわ。すごいもんだなと思って、まあ、何が言いたかったかというと、実は自分の知らないところでもそんなにこうお客様がこう、要は並んでてもものが買いたいっていうようなものがあるんだなっていうのを知って、非常に勉強になるなと思って、で、そこは年に1回か2回ぐらいカタログをね、妻に、まあ妻はお得意さんって言っていいかどうかわかんないですけど、何回かは商品買ってるみたいなので、いわゆるこうダイレクトメールのような冊子が送られてきまして、もうそこにはその多肉植物がですね、モノクロのコピーのレベルなんですけども、もう何百も載ってて、まあ、それを見ながら、まあ、いいなどうなこうなみたいな、そんなことを、まあ、妻がやってるのを横で見ながら、楽しそうだなと、まあ、そういうのを見ていたっていう話です。すみません、特に学びはなかったかもしれないですけども、まあ、そんなような、まあ、普段も送っております。では最後にちょっとお知らせをさせていただきたいと思います。私今まあ、ホームページでの集客をどういうふうにしていっていただければいいかという無料講座というのをやっております。題して、顧客が集まるホームページ無料、ホームページ集客、無料講座というのをやっております。このポッドキャストを配信しているのが私のブログになります。そのブログの名前が鉄板ウェブ集客という名前です。ウェブはカタカナで、ウェブと書きますが、その鉄板ウェブ集客のページのところから、 分かるようにしておりますので、興味のある方は一度見ていただければ、その要は今回からお伝えしていこうというダイレクトレスポンスマーケティングの話も出てきますので、そちらの方も参考にしていただければより、理解していただけるのかなというふうに思っております。それでは、また次回、この続きをやっていきたいと思っております。それでは今日はこの辺で失礼いたします。